慌てて、ああ治った治ったって言って帰られるのではなく、慌ててエリシャのところに行って贈り物をなんとか受け取ってください、まあ、エリシャは受け取りませんと、まあ、しきりに進めても断ったんで、まあ、分かりましたと。今までだったらなんで受け取らないんですか言っていたところを信じて受け取らないというのは、あなたの言われることが正しいんでしょう、分かりましたと。ではこの土を祭壇を作るために土を持って帰らせてください、本当に砕かれるんですね。全然また違う話なんですが、ある政治家がひざまずいて墓石を仕上げている職人に目を留めます。彼は汗を流しながら石を削り整え、で最後にその文字を彫り刻んでいく。で政治家がその職人に近づいてこう言うんです。私の石のように硬い人々の心をあなたのように柔らかくする技術があればいいなと思います。そして石にその名前が刻まれるように人々の心と歴史に私自身が刻まれたらいいなと思います。確かに政治家の方々、誠実な政治家の方々は本当に多くの人々が石のように心が硬くて自分のこのこうしたいっていう政策がなかなか実現しないっていうその思いを持っておられることなんだろうと思います。柔らかくする技術があれば、そしたら職人がこう答えるんです。先生もひざまずいて仕事をするなら可能でしょう。職人が墓石を削るときには必ずひざまずいてする。しかし私たちなかなかひざまずくことができない。ひざまずいているつもりでもうむくむくっと自分自身が立ち上がってくる。そうしたときに本当に神様は小さな小さなものを用いて、そしてその小さなその言葉を持って私たちを不思議に砕いてくださる。その言葉の何がこと線に触れたのかではない、本当に神様が小さなしかし決して打ち消すことができないそのような言葉、語りかけを私たちに与えてくださって、ひざまずいて砕かれて私たちは神のものとされるんです。妻の奴隷の少女、自分のしもべ、本当に身分の低いもの、その小さな存在が主君に重んじられるというほどの大いなる存在を全く変えた。しかもその人が信仰まで与えられる。これこそが神様の働きの力です。小さなものを感じられないどころか、その小さなものを大いなる存在とし大きな岩を砕く。そうして全てのものがひざまずいて神様が主であることを信じるものとなる。ひざまずくということは本当に私もまた小さなものだ、ああでなければこうでなければそう思っていた、いや言葉一つで癒すことができるんだ、そのことを通して自分はなんてちっぽけなと本当にひざまずく、それは神様が大いなるお方ですと認めることですが、それで終わりではないです。私もこんなに小さなものかと認めたときに私は大きなものに変えられるんです。ナーマンはそれまでも大きな存在でした。 主に重んじられ、また勝利を得る存在、しかしそれ以上に神様の皆をあがめる、もう比べ物にならない大きな存在に変えられる。私たちなかなかへりくだることができない、ひざまずくことができない、その次にひざまずいてうずくまるだけになってしまうということがある。もういろいろと諦めて、しかし神様の憐れみでやっていける、なんと感謝のことかと、そこで止まる人もいる。小さな私だ、こんな程度だと言って、いや、その程度のものを、そうじゃないんだよ、私が共にいたらあなたは大きくなるんだよと、そうしてくださる神様の大きな働きをまだ信じられない、私は泣きに等しいものですと言いながら、まだ固くて泣きに等しいままで言い続けてしまう、そういう私たちであることもまた気づかなければいけません。私たちは二重に砕かれなければならない。そして神様はナーマンを二重に砕いたように、その少女としもべ二回砕いて神のものとされたように、私たちはまたそうして砕かれ、ひざまずき、しかしそこから立ち上がって神の栄光を表すものに変えてくださるんです。今から80年ほど前のことですが、教授が教え子たちを連れてジョン・ムセレが住んでいた家を訪ねていきました。学生たちは、まあ、その家で、まあ、私もきっと行ったらそうするでしょうけど、リビングダイニングルームとこ、どんな本が並んでいるか、ウェスレーはどんな本を読んだのか、私も多分それを気にすると思うんですが、まあ、みんながそうやってショック総裁を見て回って、で最後に寝室も案内されるんです。寝るところでも彼は本を読んで学んだんだろうか、いやそうじゃない。ある学生がベッドのそばにあるカーペットに大きく小骨が2つあることに気づきます。でその教授が、このくぼみはウェスレーが毎日何時間もひざまずいてリバイバルを求めて祈った場所だと説明しました。で自分たちのと、つまり自分がどれだけのものを蓄えてって思っていた、そこで砕かれて、書斎とかリビングルームとかそういうところでなく、ここでウェスレーの働き、神の御業がなされたんだと気づいて、皆そこで静まって黙祷をします。そうして一行はウェスレーの家を出てバスに乗り込んでいくんですが、教授が一人いない、ずっとみんなで探し回って最後に入った寝室に入ってると、その学生がいたんです。ひざまずいて祈っているんです。この学生はこう祈っていたそうです。主よ、あなたがかつてなさったことをもう一度私たちの時代にしてください。ここに私がいます。私を使わせてください。で教授が学生に優しく手を触れ、出発の時間だよと告げたときに、その学生はカーペットの小骨から立ち上がります。彼がどうなったか。20世紀最大の伝道者と言われるビリー・グラハムが彼の名前です。このビリー・グラハムは田舎の農家に生まれた無名の存在だったといいます。しかしこの20世紀の最大の伝道者とされたのです。あなたがかつてなさったことをもう一度私たちの時代にしてください。頑なな私たちは心 心のどこかでそれを願いながらも、でも心の大部分でそれは無理なんじゃないかという方は心を持ってしまっているんじゃないでしょうか。さらにもっと固い心を持って、ここに私がいますと、私なんかっていう、舞鶴福音教会はそうではない。ここに舞鶴福音教会があります。主は清めてくださいます。用いてくださいます。願う者もその願いを小さなところからでも、ナーマン将軍という敵の将軍を憐れんでくださった、それほどの愛のお方が私たちを憐れんでくださる、そしてこの舞鶴の地を、日本を憐れんでくださる、真摯のものと塗らせていただきましょう。お祈りいたします。我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。天の父なる神様、私たちの堅苦な心がいかにこの時代の救いを難しいものとしてしまっているか、そのことを気づかせていただいたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたにおできにならないことはないと私たちに信じさせてください。私たちはたくさんの理由を並べて本当にできないと固い心を持ってしまいますが、ひざまずいてへりくだって、あなたがその意志の心を砕いてくださるお方であることを信じるものとならせてください。そしてその次第になされたように、もう一度私たちの時代に成してください。あなたがその時代しかできない、そのような限られたお方でないということを私たちにどうぞお示しください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。